稲敷市議会だより第46号発行日平成28年11月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号 300-0595 稲敷市犬塚1570番地1電話029-892-2000第46号の主な内容平成28年第3回定例会の報告市政を問う一般質問9人常任委員会の審査経過と結果議会全体視察研修報告46号の表紙の写真は豊か幼稚園の運動会の様子ですピンクの衣装と冠をつけた園児がにこやかに演技している様子です。平成28年第3回稲敷市議会定例会平成27年度全決算13会計を認定平成28年第3回稲敷市議会定例会が9月6日から30日までの25日間にわたり開かれました。市長より提出された議案は、条例改正3件、専決処分案件1件、各会計補正予算案7件、決算の認定案13件、指導路線の廃止案件1件、諮問案件1件及び報告案件7件を含めた合計33案件が上呈されました。開会日には諮問案件の採決後、議長8人により決算審査特別委員会が設置されました。また、最終日には追加議案1件が提出されました。議会の審査経過及び議決の結果については次をご参照ください。開催日、審議内容の順にお伝えします。9月6日火曜、開会。議案等について市長の提案理由説明を受ける33案件諮問案件の採決決算審査特別委員会が設置される9月7日は議案調査のため休会9月8日木曜議員による市政一般に関する通告質問を行う6名9日金曜、議員による市政一般に関する通告質問を行う3名。審査のため各常任委員会及び決算審査特別委員会へ議案25件を付託する。9月12日月曜、13日火曜、14日水曜、常任委員会決算審査、分科会審査、総務教育。15日木曜、16日金曜、常任委員会決算審査、分科会審査、市民福祉。20日火曜、21日水曜、常任委員会決算審査、分科会審査、産業建設。23日は委員会の事務整理のため休会。26日月曜、決算審査特別委員会全体審査。27日は決算審査特別審査全体審査予備日。28日、29日は、今定例会の議事整理のため休会。9月30日金曜、各常任委員長及び決算審査特別委員長から、付託議案に対する審査報告を受け、議案25件に対する討論、採決及び継続審査となっていた請願1件に対して採決を行う。また、追加議案が提出され、議案第84号に対し、質疑、討論、採決を行う。閉会。審議された議案とその結果。議案番号、件名、内容、付託委員会。審議結果、賛成対反対の順にお伝えします。報告第5号。平成28年度、一般財団法人、稲敷市、農業公社事業の報告について、市農業公社の平成27年度事業報告及び平成28年度事業計画報告、報告第6号、 平成27年度稲敷市一般会計継続費精算報告書について、平成27年度に終了した庁舎建設事業の精算報告、報告第7号、検電化判断比率の報告について、平成27年度一般会計の決算をもとに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率及び将来負担比率について報告するもので、いずれも早期検定化基準を下回っている。報告。報告第8号、稲敷市農業集落排水事業特別会計の資金不足比率の報告について、報告第9号、稲敷市公共下水道事業特別会計の資金不足比率の報告について、報告第10号、稲敷市水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第11号、稲敷市工業用水道事業会計の資金不足比率の報告について、第8号、第9号、第10号、第11号の内容、各特別会計、公営企業会計について、平成27年度の決算をもとに資金不足比率を算定し、報告するもので、現4会計において資金不足はない。いずれも報告。議案第59号、専決処分の承認を求めることについて、平成28年度、稲敷市一般会計補正予算第3号、市街地液状化対策事業、工事請負費、江戸崎体育館、備品購入費の増額補正、総務教育、産業建設、原案承認19対0。議案第60項、稲敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い条例の一部を改正するもの、総務教育原案可決18対1。議案第61号、稲敷市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について、茨城県医療福祉対策実施要領の改正に伴い条例の一部を改正するもの、市民福祉原案可決19対0。議案第62号、稲敷市空き家等の適正管理に関する条例の全部改正について、空き家等対策の推進に関する特別措置法の制定に伴い、条例の全部を改正するもの、総務教育原案可決19対0。議案第63号、平成28年度稲敷市一般会計補正予算第4号、予算総額を215億4095万6000円とする各常任委員会原案可決19対0。
議案第64号、平成28年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第2号、予算総額を65億4137万6000円とする市民福祉原案可決19対0。議案第65号、平成28年度稲敷市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号、予算総額を4億4052万1000円とする産業建設原案可決19対0。議案第66号、平成28年度稲敷市公共下水道事業特別会計補正予算第1号、予算総額を16億7565万1000円とする産業建設原案可決19対0。議案第67号、平成28年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第2号、予算総額を36億5009万円とする市民福祉原案可決19対0。議案第68号、平成28年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号予算総額を8億9643万8000円とする市民福祉原案可決19対0議案第69号平成28年度稲敷市介護サービス事業特別会計補正予算第1号予算総額を1183万4000円とする市民福祉原案可決19対0議案第70号平成27年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について歳入決算額242億777万8590円歳出決算額230億8065万2515円決算審査特別委員会原案認定18対1議案第71号平成27年度稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額71億7177万2433円歳出決算額67億9486万7543円決算審査特別委員会原案認定18対1議案第72号平成27年度稲敷市稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額180万6127円歳出決算額170万1137円決算審査特別委員会原案認定19対0議案第73号平成27年度稲敷市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額4億1593万2461円歳出決算額3億9935万3280円決算審査特別委員会原案認定19対0議案第74号平成27年度稲敷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額17億5764万4090円歳出決算額16億6879万4493円決算審査特別委員会原案認定19対0議案第75号平成27年度稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額34億9870万3634円歳出決算額32億7054万4751円決算審査特別委員会原案認定18対1議案第76号平成27年度稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額168万3537円歳出決算額121万1092円決算審査特別委員会原案認定19対0議案第77号平成27年度稲敷市フット財産区特別会計歳入歳出決算認定について歳入決算額401万6237円歳出決算額347万7418円決算審査特別委員会原案認定19対0 議案第78号、平成27年度、稲敷市、基幹水利施設管理事業、特別会計、歳入歳出決算認定について、歳入決算額、2,839,6,415円、歳出決算額、2,789,8,000円、決算審査特別委員会、原案認定19-0、議案第79号、平成27年度、稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額8,7388,8,554円、歳出決算額8,6232,4,447円、決算審査特別委員会原案認定18-1、議案第85、平成27年度、稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額1,552,970円、歳出決算額7,674,247円、決算審査特別委員会原案認定19-0、議案第81号、平成27年度、稲敷市水道事業会計決算認定について、総収益9,6736,6929円、総費用9,1,553,8820円、決算審査特別委員会、原案認定18-1、議案第82号、平成27年度、稲敷市工業用水道事業会計決算認定について、総収益9,665,421円、総費用5,485,263円、決算審査特別委員会、原案認定19-0、議案第83号、指導路線の廃止について、指導東988号線、990号線の2路線を廃止するもの、産業建設、原案可決、19-0、議案第84号、工事請負契約の締結について、新富地区センター改修工事請負契約を2,9376,000円で締結、原案可決、19-0。諮問第4号、人権擁護委員候補者の推薦について、柏木古山哲新任、同意19-0。詳しい議決賛否は市ホームページをご覧ください。議長は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は、議長により決することになります。請願の審議結果。受理番号受付日。請願第1号。平成28年5月26日。件名、所得税法56条の見直しを求める意見書の提出を求める請願。提出者、住所氏名、つくば市、土浦民主商工会、婦人部長、坂上瞳、付託委員会、市民福祉、審議結果、賛成、反対、不採択、1-18。
市政を問う。一般質問。第3回定例会には、9名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。質問、岡沢良一議員。スポーツ都市宣言の実施を。稲敷市の運動公園、体育設備は県下に誇るものがある。また市民のスポーツに対する関心は、 子供から高齢者まで、市民のスポーツ熱は拡大の一途をたどっている。また、2019年には、茨城夢国体において、トランポリン競技が、当市で実施予定であることから、スポーツの機運を高めるためにも、当市の素晴らしい環境下にある運動施設を活かし、各種のスポーツ大会の実施など、また老若男女、スポーツを楽しめる街であるという恵まれた環境を対外に発信するため、スポーツ都市宣言をしてはどうか。答弁、政策調整部長、市民の意向を踏まえ検討する。スポーツ都市宣言については、スポーツ振興に対する市の方針や理念を市民に広く広報する機会としては、東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせることがベストであると考えます。関係団体や市民の意向を踏まえ、前向きに検討します。質問。これから国・県ではオリンピックに向け、スポーツを軸とした動きが活発化されると想定される。スポーツ振興は、市の重要施策の一つであるという点、また、スポーツで街づくりをしていくという認識をぜひとも持っていただき、さらなるスポーツの活性化や競技水準の向上、スポーツ行政の発展のために、スポーツ担当部署の組織変更など必要ではないか。答弁、政策調整部長、スポーツ振興施策を進める上で、組織上の位置づけを明確にすることは重要です。特にオリンピック、事前キャンプ誘致は、相手国との条件交渉などを進めるのと合わせて、スポーツ振興に関する市民の意識向上を同時に進めるという必要があり、キャンプ誘致のための専門セクションを設置すべく、現在関係部局と検討を進めています。答弁市長、稲敷市におきましても、2020年の東京オリンピックをスポーツ振興につなげていくことが重要であります。また、スポーツ都市宣言についても検討していきます。質問、筧慎太郎議員。市内公園の利用促進を。和田公園は、かつて無料のキャンプ地として人気が高かったと聞いているが、現在はデイキャンプに限定して利用されている。優れた景勝地である当該施設を市内外の人々の交流の場として活用していくために、広報誌やホームページに掲載してはいかがか伺う。答弁、田口市長、市にふさわしい仕組みづくりを検討したい。答弁、産業建設部長、霞ヶ浦沿いに立地する景勝地的な公園であり、市外に向けて情報発信したい市の代表的な公園であると認識しております。国や県、あるいは関係団体などと協議していけば、いろいろなことができる可能性を秘めた公園であると思っています。利用方法や管理の方法、整備の方向などを含め、今後検討していきます。質問、近隣の龍ヶ崎市、阿見町、牛久市、土浦市及び石岡市では、公園の維持管理の一部を地元住民の方々に担っていただく、公園里親制度を導入している。公園管理に携わることで、公園への愛着が生まれ、同時に市民交流も促進されるのではないか。また、稲敷市で導入する場合には、公園の簡易な管理などにとどまらず、楽しんで参加できるような交流イベントを含めた対応を図ってはどうか伺う。答弁、産業建設部長。現在、大利根あずま公園では、ハートピア稲敷の皆さんに、花壇の植栽管理を行っていただいています。また、新利根地区道前公園では、多くのボランティアの方に、木の剪定、除草作業などを行っていただいています。このように、多くの市民の方々に、公園に関わっていただくということは、 非常に大切なことであると考えます。近隣市町村の制度について研究し、多くの市民の方々が公園に関われる仕組みを考えていきます。質問、酒上雄介議員。子どもの貧困対策について問う。貧困に苦しむ家庭の多くは、複数の深刻な問題を抱えている。支援策を何年も積み重ねることによって、より良い効果が発揮されると言われている。そこで稲敷市が子どもの貧困対策を推進していく上で、学習支援事業の必要性をどのように感じ、子どもの貧困の現状をどのように認識しているか伺う。答弁、田口市長。子どもたちが夢と希望を持って成長していけるようにしていきたい。答弁、政策調整部長。市の最重要課題である子育て支援対策を今後強化していくために、教育の果たす役割は極めて大きく、重点課題である認識しています。また、第二次総合計画でも、子育て支援、教育の充実は重点プロジェクトに位置づけ、政策の柱として取り組んでまいりたい。乳幼児期から小中学校期、高校期などを通じて、切れ目なく子どもや家庭の状況をトータルに把握する仕組みづくりを優先事項として検討していきます。答弁、保健福祉部長。稲敷市においては、当該制度の必須事業である自立相談支援事業と住居確保給付金事業に平成27年度より取り組みを始めています。また、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業につきましては、平成29年度より実施していきます。答弁、教育部長。就学援助費の対象者は、小中学校合計で160名に913万4千円の援助費を支出しています。学習支援事業は、学習支援を必要とする児童生徒の情報提供などについて、保健福祉部と緊密に連携を図っていきます。質問、学習支援事業の実施に合わせて、子ども食堂のような食事の提供が行える環境づくりも一緒に進めていくべきと思うが、どのように認識しているのか伺う。答弁、保健福祉部長。まず、学習支援事業を平成29年4月からの実施を目指し、鋭意準備を進めていきたい。そして、この学習支援事業を推進していく中で、稲敷市の事情に合った子ども食堂が開設、実施していける手法などを研究していきます。
質問、若松博之議員。若松博之議員、防災対策について問う。被災者支援システムについては、東日本大地震が発生した5年前に一般質問があり、災害発生時に本当に使えるように、現場に即したシステムでなければならないとの答弁があったが、このシステムの導入状況について伺う。また、防災かまどベンチや、災害対応トイレなどの防災施設を設置する取り組みについて伺う。答弁、田口市長、システム導入を早急に対応したい。平成23年第3回定例会において、具体的な導入に向けた検討作業に着手し、早めに導入していくと答弁をさせていただきました。その後、調査・研究を重ねましたが、個人情報の更新・管理の問題などの課題があり、調整作業が遅れ、現時点では被災者支援業務の一つである要援護者の安否確認台帳を整備したまでとなっています。今後、早急にシステム導入に向けた調整を進めていきたい。防災かまどベンチや災害対応トイレなどの防災施設の設置への取り組みについては、震災予防計画の中でも、市街地における 防災空間の確保の一環として、公園を防災拠点や避難地として、災害応急対応施設の整備を行い、防災機能の一層の充実を図ると示されています。現在は、災害用の炊き出しかまどや簡易トイレなどについては、移動式のものを備蓄しており、必要な時に対応していく準備をしていますが、今後、地域全体の防災施設のバランスを考え、防災機能を有した公園も含め、総合的な防災体制を推進します。質問、自主防災組織の編成、日々の防災活動や訓練を行う取り組みを積極的に推進する考えを伺う。答弁、総務部長。まずは主体となる自主防災組織をしっかりと育成し、その組織へ必要となる防災資機材の整備を行うなどの支援体制を確立していきます。防災かまどベンチとは、普段はベンチとして使用していますが、災害時には座る部分を外すとかまどになり、火を起こして炊き出しができます。質問、根本博史議員。高濃度ダイオキシンが持ち込まれた経緯は、大阪府の豊野郡環境施設組合の高濃度ダイオキシンを含む廃棄物が市内に運ばれ、実験処理されたが、高濃度ダイオキシンについての経緯、持ち込まれた廃棄物の量や運搬、処理方法とその違法性についての調査と今後の対応について伺う。答弁、市民生活部長、真相究明を行い、再発防止に努めたい。高濃度ダイオキシンを含む大量の廃棄物を、神戸市内で違法埋め立て処分した問題に関連し、市内に大型トラックでドラム缶35本分の約5トンが4月に搬入され、5月にかけて廃棄物の溶融実験が行われ、溶融スラグの入ったドラム缶6本分、1554キロが残っていることを確認しました。実証実験事業者からは、溶融スラグのダイオキシン濃度測定結果は低濃度になり、無害化に成功した説明があり、土壌中の濃度測定のため、実験施設付近の3カ所でサンプリングを行いました。その結果、いずれも基準を下回り、実験の影響は確認できませんでした。今後の調査については、再検討いたします。同組合に対しましては、排出元責任を問い、溶融スラグの引き取りと、検査費用の支払いを求め、実証実験事業者には、研究や実験とした場合、法規制対象外となるため、その違法性の有無についてさらに検証し、今後は事前承認と住民に対する説明会や同意の必要となることなどの地域環境への配慮を求めるとともに、始末書の提出を強く申し入れてまいります。質問、焼却実験に5トンもの廃棄物の必要性があるのか、また市独自のダイオキシン規制条例の整備や研究施設などに環境管理の国際規格 ISO14001 の取得推奨について伺う。答弁、副市長。実証実験事業者からは施設にその量が持ち込まれたため仕方なく全量を使用したとのことであったため、廃棄物の処分の意味合いが含まれているものと思われます。規制条例については、先進自治体を参考に、条例や規則などで有効な規制ができるかどうか検討するとともに、環境マネジメント ISO14001 の認証取得を推奨してまいります。質問、篠田純一議員。公共施設の借地整理計画と施設再編の周知は、合併前から多くの借地が存在し、その数は132箇所、借地量は 年間約2380万円になる。5月に稲敷市公共施設など総合管理計画が策定されたことを踏まえ、今後の借地整備の具体的計画を伺う。次に、今後さらに公共施設の再編に伴う施設の解体、統廃合が進む中、再編計画について市民への説明会や周知を行う必要があると考えるがいかがか。答弁、副市長。更新に合わせ借地の返却と公共施設白書の作成を進める。本計画において、公共施設など更新に合わせて借地を返却し、公有地への移転と有効利用を図るとしており、この方針に基づき、公共施設の再編を図る予定ですが、借地に至った経緯などの事情を考慮しながら、段階を踏んだ対応が必要と考えております。第一は、実態把握。第二は、方針策定。第三は、実施計画立案。第四は、評価改善で、その評価を行い、改善点があれば、方針や実施計画を見直し、改善を行います。市民への説明会、周知については、公共施設の状況や課題をまとめた公共施設白書を作成公表し、情報の共有を図ってまいります。質問。桜川地区小学校統合の方向性について、地元説明会を開催し、市長の考えを説明いただきたいことと、桜川地区センター借地の件について対応策を伺う。答弁、田口市長。桜川地区統合校の候補地は、これまでいろいろな検討を重ねてきましたが、排水問題にかかる流末処理費用が莫大なため、桜川中学校敷地内での建設を断念しました。フット小学校新築の判断は、国補助金と合併特例債を活用すれば、1億円の一般財源で改築と変わらないことと、児童の安心安全に配慮した結果、その結論に至りました。今後、座談会などにより、市民の皆さんのお話を伺いながら、市の流れなどについても含め、しかるべき時期が来れば説明をいたしてまいります。答弁、副市長。桜川地区センターの借地につきましては、私有地の中央にあるため、市で取得したいと考えておりますが、再度整理し説明させていただきます。説明会につきましては、その地区の公共施設がどうなるのか、統合するのか、そのままなのか、個々の施設の方向性などの検討が始まる段階になりましたら、開催し、ご意見を伺いながら進めてまいります。質問、根本浩二議員。10年先を見通したまちづくりを問う。合併から11年が経過したが、何のために合併したのか、合併の基本理念は、市民が合併してよかったと満足できる一体感のある地域づくりであった。しかし、人口減少は止まらず、危機的状況である。行政の効率化と言いながら、事業や政策は縮小、萎縮、これでは将来に希望が持てないのではないか。そこで、今後の地域コミュニティのあり方や方向性を持った今後のまちづくりについて伺う。答弁、田口市長。市民との共同に取り組む。地域の急激な人口減少の状況を考慮すると、将来的には行政区の統合や、行政区や消防団、老人クラブなど、従来の組織の枠を超えた協議会型の自治組織の設立も検討すべきと考えています。これらを踏まえ、市民との共同であるとともに、地域全体を見渡した都市計画であると考えます。市民とのお互いのメリットを見出し、一緒に取り組んでいくスタイルを構築したい。質問、稲敷市には住みたくなっちゃうプラン、人口減少対策、 地元企業の育成などいろいろな施策がある。しかし他の自治体にない稲敷独自の事業がない。稲敷市は何をするにも方針が弱いのではないか。稲敷独自のものを作るために投資をするという市長のマネジメントが必要ではないか。市長の市政運営で一番大切なものは何か。答弁、市長。特に人口減少対策に関わる事業には積極的な投資を行っていかなければならないと考えます。また、稲敷市ならではの独自の教育施策、地元産業を守る仕組みづくり、地域の人材を生かした街づくりをパッケージ化して進めていきたい。質問、松戸千秋議員。窓口業務の今後の取り組みは、8月に甲府市の窓口業務の行政視察に行ってまいりましたが、ここでは申請書に住所、名前を書かせない総合窓口で手続きが終わる。迷わず各窓口に行けるなどのワンストップ総合窓口サービスの導入を図っておりました。稲敷市においてもさらなる住民サービスの質の向上を目指すため今後の取り組みについて伺う。答弁、市民生活部長。さらなるスピーディーな窓口対応に向け準備を進めたい。住民移動届や戸籍届提出の際、市民窓口課のほか、保険年金課、子ども家庭課、税務課の4課は、一部ワンストップ化が図られております。窓口でのワンストップサービスの完全実施は、利便性の向上につながるため、導入を検討してきたところですが、業務範囲や職員の配置など、検討すべき課題が多いことから、現体制で対応しておりますが、今後、総合窓口的なワンストップサービスの運用などを含め、実現の可能性を探ってまいります。答弁、市長。新庁舎がスタートしてから、窓口を可能な限り一箇所で対応できるよう連携を取っておりますが、サービス体制の内部検証をもとに随時改善を行い、効率的サービスに努めてまいります。質問、松戸議員。シティプロモーションの充実を。今年の参議院議員選挙から18歳からの投票ができるようになり、より政治を身近に関心を持ってもらうため、高校生議会の開催や議会活動を身近に感じてもらうため、議場で市民コンサートの開催について、また市のシティセールスアクションプランとシティプロモーションの目指す方向性について伺う。答弁、政策調整部長。様々な場面で市の PR に取り組みたい。高校生議会は政治に興味を持ってもらい、選挙制度などの理解を深めることを目的とするもので、また、議場コンサートは議会を身近に感じていただくとともに、音楽に親しみ、文化の高揚に資するもので、共に有効な PR 手法でありますが、実現のための課題もありますので、今後十分に検討させていただきます。シティセールスアクションプランについては、人口減少対策のための具体的行動計画と位置づけし、市のシティプロモーションはどうあるべきかを検討し、取り組むべきものを来年度予算に反映させたいと考えております。答弁、副市長。シティプロモーションの方向性については、市の魅力を磨いて市民の皆様への内向きな PR を目指したいと考えております。
質問、山口清吉議員。区学生に魅力ある奨学金制度。近年、格差社会が進む中、教育費の増大とも相まって、親の年収が低い子は、高校、大学に進学できない状況が生まれている。学費と奨学金をめぐる問題は、子どもの貧困問題と結んで、その解決を求める世論がかつてなく広がり、給付制奨学金の創設を求める声が強まっている。一方、 稲敷市独自の奨学金については、利用者が非常に少ない状況である。市の奨学金を貸与制度から給付制度にして魅力ある制度にしてはどうか。答弁、教育部長、奨学金財源の調査研究を進める。稲敷市の奨学金制度については、黒田康郎育英奨学基金により運用しており、現在までに延べ125名が利用しており、現在貸与中の学生は12名となっています。貸与制度から給付制度になると、恒久的な財源が必要となりますので、国や県からの補助金などのない現状では、一般財源から毎年度繰り入れせざるを得なくなります。給付制度につきましては、財源が課題となりますので、今後も調査研究します。質問、ハートピア稲敷の給食復活を求む。ハートピアは、開所時には給食は自前で調理し、提供できるということが自慢であった。しかし、東日本大震災時にライフラインが損傷し、食事を作ることができなくなった。その後、ライフラインが復旧し、現在に至っても給食は再開されることなく中止されたまま。給食は業者の弁当を利用している。現在、入所者や保護者から給食復活が望まれている。そこで、給食をやめた理由、及び給食を再開する考えはないのか伺う。答弁、田口市長。給食サービスの向上を目指して検討する。ライフラインをはじめ、厨房機器等の修繕には多くの予算が必要となり、すべての課題を解決するには厳しいと判断しました。また、施設運営上の課題も含め、ソフト面、ハード面において、施設利用の保護者と協議を重ねた結果、給食提供方式から弁当提供方式への変更に至りました。給食の復活については、施設運営を委託している社会福祉協議会の運営状況が大変厳しく、早急に給食を復活することは難しい状況です。さらに、保護者等と協議を重ね、給食サービスの向上を目指し検討します。この他、ダイオキシンの違法処分についての質問がありました。討論。第3回定例会。議案第60号。稲敷市家庭的保育事業等の設備、及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。反対討論。山口誠吉。この条例案は、保育士の不足を補うことを目的に、保育にあたる人の基準を緩和し、保育士以外も保育の仕事に従事することができるようにするものである。看護師や準看護師を保育士とみなすことなど、論外である。保育士不足の解消には、保育士の待遇改善が必要であり、保育の質の確保のために基準の緩和は行うべきではない。議案第70号、平成27年度、稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について、反対討論、山口誠吉。日本共産党の実施したアンケートによると、58% の市民がアベノミクスで暮らし向きが悪くなったと答えている。稲敷市の平成28年3月31日現在の積立金現在高は133億4228万円にもなり、さらに9億4551万円の実質収支額であり、合わせて142億8779万円の剰余金がある。市民の願いや要求を実現するために、積立金を積極的に活用すべきではないか。それでこそ稲敷市の人口減少も抑制することができるのではないか。議案第71号、平成27年度、稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論、山口誠吉。全国的に国民健康保険税の滞納者に対する差し押さえが社会問題になっている。稲敷市国保税の収納率は 90.08% と少しずつ向上している。 しかし、子供用の鉛筆入れまで差し押さえし、税を回収しているということを聞き驚いた。一般会計からの繰り入れで国保税を引き下げる。市独自で国保税の減免制度を作るなどで、市民が喜んで国保税を納められる。市民が滞納整理にビクビクすることのない稲敷市にしていただきたい。議案第75号、平成27年度、稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論、山口誠吉。日本共産党のアンケートに対して、40% の人が介護保険料、利用料の値下げを望んでいる。しかし、今政府が行おうとしていることは、保険料、利用料の値上げである。消費税引上げ分は福祉に回すという消費税増税分の宣伝文句は全く実践されていない。議案第79号、平成27年度、稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論、山口誠吉。後期高齢者医療保険は廃止するしかない。75歳という年齢で差別され、過酷な保険料の徴収が行われ、診療報酬も別立て、保険医療も制限されている。国民、皆保険制度を持つ国の中で、年齢で被保険者を切り離し、保険料や医療の内容に格差をつけている国はどこにもない。高齢者になれば収入は年金だけになる。そして病気がちになる。収入がなくて病気がちの人だけが集まって保険を作ったのでは運営できるはずがない。元の老人保険制度に戻すべきである。議案第81号、平成27年度、稲敷市水道事業会計決算認定について、反対討論、山口誠吉。日本共産党のアンケートによると、水道料金が高いという市民が 53.3% を占めている。水道料金1立方メートル100円引き下げるのに、全体で1200万円必要という試算がある。500円引き下げるのには、6000万円の繰り入れで実現できる。142億円の剰余金を有効に活用すれば、引き下げることができるのではないか。請願第1号、所得税法56条の見直しを求める意見書の提出を求める請願。賛成討論、山口誠吉。自営業者の場合、家族従業者分の働き分が必要経費として認められていないので、必要経費として認めていただきたいということである。国会でも財務省において丁寧に検討していきたいと大臣が答弁されており、財務省の検討を早めるためにも、女性の無償労働を解消するためにも、本請願の採択に賛成していただきたい。有機市議会の皆様が来庁。5月26日木曜日、有機市から市議会新庁舎建設、及び現庁舎跡地利用計画に関する調査特別委員会17名の皆さんが視察研修のため来庁されました。稲敷市議会からは浅野議長が出席し、斉藤公共施設再建室長が新庁舎整備について説明を行い、活発な質疑応答が交わされました。鹿島市議会の皆様が来庁。8月3日水曜日、鹿島市から市議会11名の皆さんが視察研修のため来庁されました。稲敷市議会からは伊藤副議長が出席し、斉藤公共施設再建室長が新庁舎整備について説明を行い、活発な質疑応答が交わされました。大分県日田市議会の皆様が来庁。10月5日水曜日、大分県日田市から市議会総務環境委員会6名の皆さんが視察研修のため来庁されました。稲敷市議会からは浅野議長が出席し、高山政策調整部長、浜田人口減少対策室長が稲敷に住みたくなっちゃうハートプランを中心とした
稲敷市の人口減少対策の取り組みについて説明を行い、活発な質疑応答が交わされました。常任委員会の審査経過と結果。総務教育常任委員会委員長根本浩二。第3回定例会において付託された論議案の主な審査概要、並びに結果について報告します。議案第59号、専決処分の承認を求めることについて、平成28年度、稲敷市一般会計補正予算第3号では、規定の予算額に2472万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を212億7638万5000円とし、歳出では、市街地液状化対策事業と江戸崎体育館備品購入費、歳入では繰越金を充てることの説明がありました。議案第60号、稲敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでは、建築基準法施行令の一部を改正する政令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する。省令の施行に伴い、家庭的保育事業等のうち、小規模保育事業所 A 型及び保育所型事業所内保育事業所について、4階以上に保育室を設ける場合に設置する。屋内階段の排煙設備の要件緩和及び保育士の配置等について、特例的運用を設けるものであることの説明がありました。議案第62号、稲敷市空き家等の適正管理に関する条例の全部改正についてでは、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、従来の市独自の空き家等対策から、法に基づく対策に移行するため、条例の全部を改正することの説明がありました。議案第63号、平成28年度、稲敷市一般会計補正予算第4号では、規定の予算額に2億6457万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を215億4095万6000円とするもので、歳出補正の主なものは、行政情報セキュリティ強化等にかかる経費3678万5000円、桜川地区センター等の備品購入費1884万1000円、東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致経費437万3000円、江戸崎第二保育所解体経費4337万5000円、幼稚園園児バス4台の購入費2754万4000円等の増額補正のほか、県営土地改良事業費変更に伴う県への負担金4960万円の減額補正等の概要説明がありました。歳入補正の主なものについては、市税においては2億円、繰入れ金では5263万6000円を追加し、この他に個人番号カード交付事業費補助金をはじめとする国庫支出金1247万5000円、気候集積協力金交付事業をはじめとする県支出金2605万円等を計上したことの説明がありました。付託された4議案すべて原案可決すべきものと決定しました。市民福祉常任委員会委員長若松博之。第3回定例会において付託された6議案に関する主な審査経過と概要について報告します。議案第61号、稲敷市医療福祉費支給に関する条例の一部改正についてでは、妊産婦医療費助成制度において、県制度の拡充により、所得制限が旧児童手当法の特例給付支給制限額から
現行の児童手当法に改正になることから変更を行うものであるとの説明がありました。議案第63号、平成28年度稲敷市一般会計補正予算第4号では、規定の予算額に2億6457万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を215億4095万6000円とするもので、当委員会所管の主な歳出補正は、地方公共団体情報システム機構交付金にかかる経費、1022万5000円、動物の死骸処理、スズメバチの巣の駆除費用等に、510万円、障害福祉費、事務費、前年度精算金の費用として、2257万6000円であるとの説明がありました。議案第64号、平成28年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第2号では、規定の予算額に歳入歳出それぞれ2463万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を65億4137万6000円とするものであり、歳出の主なものは、前年度療養給付費等負担金及び退職者医療療養給付費等交付金の精算に伴う返還金831万3000円、前年度繰入金の精算に伴う一般会計への繰出金1632万1000円であるとの説明がありました。議案第67号、平成28年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第2号では、規定の予算額に7133万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を36億5009万円とするものであり、歳出の主なものとしては、前年度の精算に伴う国・県等負担金の返還金3690万1000円、一般会計への繰出金3512万3000円であるとの説明がありました。議案第68号、平成28年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号では、規定の予算額に歳入歳出それぞれ1224万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を8億9643万8000円とするものであり、歳出の主なものとしては、前年度の精算に伴う国・県等負担金の返還金219万3000円、一般会計への繰出金1005万3000円であるとの説明がありました。議案第69号、平成28年度稲敷市介護サービス事業特別会計補正予算第1号では、規定の予算額に歳入歳出それぞれ223万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1183万4000円とするものであり、歳出の主なものとしては、一般会計への繰出金184万8000円であるとの説明がありました。本年第2回定例会より継続審査をしておりました、請願第1号、所得税法56条の見直しを求める意見書の提出を求める請願についてでは、閉会中事務調査として、去る8月9日に市民福祉常任委員会を開催し、委員から必要経費を過大に申告できるようになってしまう懸念があり、税申告の公平性を保つために、見直しは行わない方が良いのだろう等の意見が出されました。審査の結果、今定例会に提出された6議案は、すべて全会一致により原案可決すべきものと決定し、全定例会より継続審査となっていた請願第1号は、全会一致により原案不採択とすべきものと決定いたしました。産業建設常任委員会、委員長、篠田純一。 第3回定例会において付託された5議案に関する主な審査概要並びに結果について報告します。議案第59号の専決処分、一般会計補正予算第3号の審査では、都市計画課所管の市街地液状化対策実証実験工事請負費を増額補正したことが説明されました。委員からは、実証実験の結果、この工法が当市にはそぐわないことは理解したが、液状化現象を不安視する市民に対し、どのような対応をするのかとの質疑に対し、市のホームページにて、液状化に対する個別対策について掲載していることが答弁されました。議案第63号の平成28年度一般会計補正予算第4号のうち、農政課の審査では、土地改良振興事業における土地改良区への補助金について質疑が行われ、農業排水だけではなく、区域内の生活排水、雨水などの排水機能を有している土地改良区への補助等はできないかとの質疑に対し、各改良区における受益者負担、受益区域の調整など、その公益性を考えた仕組みづくりを検討中であることが答弁されました。都市計画課の審査では、市営公園管理費において、ふっと水の里公園内のホタル観察デッキをプラスチック製の樹木で作り直すものとの説明がされました。委員から、費用対効果を考えると予算額が高額であることが指摘されました。執行部からは、予算執行時により経済的効率的な発注の検討をしたいとの答弁がありました。議案第65号、農業集落排水事業特別会計補正予算の審査では、経営戦略策定業務委託の内容について質疑があり、中長期的な経営計画を策定し、事業の経営健全化を図ることを目的とするものとの答弁がありました。議案第66号、公共下水道事業特別会計補正予算の審査では、議案第65号と同様に、委託料で中長期的経営の基本計画である経営戦略策定業務委託料及び施設修繕費の補正予算計上することが説明されました。議案第83号、道路線の廃止についての審査では、廃止となる2路線について詳細な説明がされ、審査を行いました。審査の結果、議案5件については、全会一致により、可決・承認すべきものと決しました。決算審査特別委員長報告。委員長、篠崎力夫。今定例会開会日に、決算審査特別委員会が設置され、まず、3分科会の中で、所管部局単位の分割審査が行われました。26日の全体審査では、分科会での審査内容の報告と、分科会委員以外の委員から質疑、最後に討論、採決が行われ、付託された平成27年度13会計の決算に関する議案審査が行われました。一般会計決算のうち、政策調整部、人口減少対策室所管の審査では、田舎暮らしお試し住宅事業の進捗状況について質疑があり、事業が完了し、10月15日にオープニングセレモニーを開催する。今後、公募により住人を募るとの答弁がありました。委員からは、人口減少対策に寄与できるよう、継続的な事業展開を求める意見がありました。市民生活部、就農課所管の審査では、コールセンター業務委託について、事業の成果や、この事業を継続する意思などの質疑があり、業務委託を開始してから、前年度と比較して、就農率で 0.76% 増となった。就農率が伸びただけでも、3444万余りの効果があったと思われる。また、直営にした場合には、セキュリティの確保のため、施設整備費用、人件費や人的教育などの
ランニングコストが発生するため、民間委託にメリットが多い。この事業は行政サービスの一環として開始したことから、収納率が下がっても続けていきたいとの答弁がありました。産業建設部建設課所管の審査では、自責調査事業の進捗が遅れている理由について質疑が行われ、東日本大震災の影響により事業進捗が遅れていること、また現在の人員では膨大な期間が必要であることが答弁されました。委員からは、自責調査の進捗が遅れている状況の中、もっと積極的に実施できるよう、市の体制も整えるべきとの意見がありました。審査の結果、賛成多数により原案認定されました。他の特別会計、水道会計決算等については、議案第71号、第75号、第79号、第80号、第81号の5議案について賛成多数で認定。他の7議案については全員一致により原案認定が決定されました。
視察研修報告。行政視察全体研修報告。研修日、8月1日から2日、視察先、山梨県甲府市、山梨県都留市。8月1日には、山梨県甲府市で、新庁舎の市民サービスについて研修してまいりました。その中で、甲府市では、平成25年の新庁舎における業務開始と同時に、総合窓口を新たに設置するため、欠かせない、歩かせない、迷わせないをコンセプトに、全庁的な話し合いの中で、この部署に関わる業務内容を練り上げてきたという説明がありました。その内容は、市役所に訪れてくる市民の皆様が、なるべく一つの窓口で手続きが完結するようなシステムでありました。市民からのアンケートによると、85% 以上の方から高い満足度を得ているという説明がありました。翌2日には、山梨県都留市で、地方創生、都留市版 CCRC 構想について研修してまいりました。その中で、都留市の強みであります3つの大学との連携を生かした生涯活躍の街鶴をスローガンに若者から高齢者までを対象としたプロジェクトを推進することで人口減少対策、雇用の創出、ビジネスチャンスの創出、税収の増加及び高齢者に優しい街づくりの PR などの効果が期待できるという説明がありました。2つの自治体における議会や市の取り組み内容は、稲敷市が今後取り組んでいかなければならないことであり、大変参考になった研修でありました。CCRC とは、米国発祥で、高齢者が元気なうちに地方に移住して社会活動に参加し、介護や医療が必要になった場合も、ケアを受けて暮らし続けることができるようにし、高齢者の地方移住を促すことで、首都圏の人口集中の緩和と、地方の活性化を目指すものです。市民福祉常任委員会視察報告。研修日、6月30日から7月1日。研修先、宮城県丸森町、宮城県石巻市。市民福祉常任委員会では、6月30日、7月1日の2日間にわたり、視察研修を実施してまいりましたので、その報告をいたします。1日目、6月30日、宮城県丸森町役場におきまして、町づくりセンターにおける諸証明発行業務委託についてを研修してきました。はじめに、主管課からの説明の概要は、共同の町づくり。共同は、協力の協に、労働の同。共同の町づくりを推進するため、各町づくりセンターの館長を非常勤職員として任命し、その施設管理全般、活動内容を任せているので、行政にはない発想で活動している地区もあり、全体的に活動内容が充実している。合わせて、正職員が業務に従事していた時と比べて、年間2700万円のコストが削減を見込んでいるというものでありました。委員からは、各自治組織への指導方法など、多数の質疑応答がなされ、
あずま支所、新利根、桜川地区センターと出先窓口が3カ所ある当市にとって大変参考になる研修となりました。2日目の7月1日には宮城県の石巻市役所で東日本大震災における福祉避難所の運営とその後の状況について研修を行いました。はじめに福祉避難所で実際に現場を指揮された保健師の方から震災当時の悲惨な状況、福祉避難所ならではの苦労話など詳細な説明を受けました。委員からは人工透析をしている方への対応はどうしていたのかなど多数の質疑応答がなされました。2日間ともにそれぞれの自治体で有意義な研修を行うことができました。
声の稲敷市議会だより第46号を終わります。発行、稲敷市社会福祉協議会、制作録音、稲敷市江戸崎朗読の会ひばり、録音日11月19日土曜。今回の録音者、山田富代、小林澄子、大森月子、河野博子、浅野初江、長岡節子、中島八重子でした。